さあこの時間マンスリー高知大学のコーナーです。今回のテーマがライブでもオンラインでもわかるスーパーリージョナルユニバーシティの真実ということで、今日は高知大学アドミッションセンターセンター長で特任教授でいらっしゃいます永田真嗣先生とズームをつないでお話を伺っていきます。永田先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
いや先生本当にご無沙汰しております。
はい、1年ぶりですね。
そうですよね。はい、今日はよろしくお願いいたします。今回はですね、ライブでもオンラインでも分かるその高知大学が掲げるスーパーリージョナルユニバーシティの真実ということなんですけども、ここにズームする理由というのはですね、8月6日7日に3年ぶりにその対面で今のところ開催予定しているオープンキャンパスが迫っているというところもあるんですよね、先生ね。
はい、感染者が今急増しているところですけれども、
はい、
でもこう実際にはですね、事業も対面でありね、いろんな活動も実際に動いています、この状態をよく注意しながらできればなというふうに思っていますし、さらに、それで、オンラインということで、
はい、
例えば全国ですね、いろんな子たちに伝えなければならないですので、
はい、
併用してですね、うまくできればいいなと。これがこの3年間、コロナ禍でやってきた中では非常にこう注目するといいますか、まずトライアルしてみたいというところです。
確かにそうですね。でこれまでのオープンキャンパスもですね、確かにコロナ禍以降はオンラインでの開催だったりもあったと思うんですけど、でも逆に考えてみればこれまでなかなかこの地理的な関係で高知においそれと来ることができなかった学生の皆さんにもそのオンラインを通して高知大学の魅力っていうのをね、気づいてもらえたんじゃないかなと思います。で、やっぱりね、せっかくこのオープンキャンパスに参加してもらうわけですから、できればですね、そのオープンキャンパスの意義だったり目的、ちょっとね話になると固くなるかもしれませんが、そういったものを踏まえた上でぜひね、オープンキャンパスに参加していろんなことをね、学び取ってほしいなと思いますよね。
そうです。ライブでもそれからオンラインでも併用しますけれども、さっき7月の頭でですね、新型担当者説明会、これ高校の先生方に対応しましたけど、県内対面 でなおかつ県外、沖縄から北海道まで日本全国の、先生方に説明できる、これは非常にいい機会になりましたので、今回も、来れる子たちは高校3年生を中心にしてですね、来ていただいて、で、来れない、遠すぎるという子たちはオンラインでそこを見たいですね。それからオンライン特有の合同説明会、個別面談というのも利用して、ぜひですね、この夏に高知大に興味を持つ、高知大を目指して高知大で学びたいんだというこの思いをですね、育てたいと思っています。
はい、そうですね。で受験生の中にはですよ、まだ高知に1回も来たことがないっていう方もね、いらっしゃると思うんですが、ただ高知大学の学びの特徴の大きなものの一つに、その高知県というフィールド、このすべてが学習につながるというのはやっぱり大きなものありますよね。
そうですよ、学長はですね、スーパーリージョナルユニバーシティ、これを一つのスローガンとして大学案内にも初っ端に出てきます、まさにすべての高知というものの、この現場、この人、生活、ここの文化、歴史、実際の生物資源もですね、自然科学から社会科学まで、すべての学びがこの高知というものを利用して、そして世界へ、日本国中ですね、いろんなところに通じる学びにしていきたいというのが、このスーパーリージョナルユニバーシティの意味です。
そうですよね。本当にこう地形一つとってもですね、本当に重要なものが残っていたりとか、あと南に行けばですね、すぐに海があって、北に行けばすぐに山があったりとか、あと綺麗な川も流れているということで、自然科学なんかも特にね、こう学ぶのにはもうこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいのね、格好の学びの場所になるんじゃないかと思うんですけど、
そうです。特に身近だと高知県の、子たち身近にあるので、なかなか気づかないこと多いです、遠くにいるから、その特徴に気づいて高知へやってくる。現在 75% 県外から来ます。むしろそれが正解なのかもしれません。でもこの高知で育って、この高知の環境に気づいてですね、そして世界へ出ていく、実際に高知県の子たちにもこう優れたフィールドだよということを伝えられるし、でそこでいろいろと まさにまず入る前に集まっていただいてとか、また県外にいてもですね、その気持ちが伝わるようなオープンキャンパスになればいいなと思っています。
うん、そうですね。それでですね、先日先生から頂戴していた資料の中に大学を志望する4つの要点というね、これはね、僕が受験生の時にぜひ入手したかったなっていうものだったんですが、1つ目が学びたいことは何か、2つ目学びのきっかけは、3学びと社会のつながりは、4この大学でなければならないというその理由ですよね。まあ、この大きく4つの柱を踏まえて、なぜ高知大学で学びたいのか、学ばなきゃいけないのかということをですね、ある程度こう頭の中で整理しておくと、よりオープンキャンパスっていうものがね、その理解度が深まるんじゃないかと思います。で、先生からいただいた宿題の中にはですね、私松木は高知大学人文学部卒業ということもありまして、なぜ松木はこの人文学部を選んだのかというはい、パッと答えてくださいっていうことだったんですが、なかなか理由はね、見つかりませんっていうのが本当は正直なところでした、先生。
本当はね、あるんですよ。うん、で、はい、ここにね、書いてる4点、うん、我々が大学の時、まあ、一般の、ね、試験を受けますと、ね、面接もないですし、うん、学力試験、ペーパーテストだけで競争する、本当にここに行きたいのかって語る場面もなくね、はい、時間もなく。で、ここに今の挙げた4点っていうのは本当に簡単なことで、日頃考えてない、我々は考えてなかったです。まあ、気がつけばこれに当てはめて考えるとどうなるだろう。で、今はですね、高校時代からいろいろと課題研究とかね、それから今は大学入試では主体性、自分は何を思って何を考え、何のためにこういうことをするのか、そういう、教室現場になっていますので、それをまた踏まえて入試でその主体性を問うという時代になりました。そうするとまさに今の4点をね、最後のこの大学でなければっていうのは、大学そのものを研究しないとですね、出てこないですけど、でもそこに至る、この学部に入りたいから、将来医者になりたいから、将来こういう科学者になりたいからということを考えた場合に、これ書けるはずなんですよね。で、書けば見つかるかもしれない、なおかつ書いて違うなっていうのも分かるかもしれない。本当に自分にやりたいことっていうのは、今の4点を日頃考えておくと、それで正確な、まあ、目標が定まって、その上で実際に今は大学入試の段階でそれを文章にしたり面接で語ったり、そんな時代になりましたから、これ一つの作戦というかね、一つの行為、はい、にできるなということで、今は進めるようにしてます。
なるほど。いや、先生の今のお話、すごく大切なことだと思いましたね。これまで意識的には考えてなかったことでも、無意識のうちにはどっかでやっぱり自分の将来のことですからね、やっぱり考えていることもあったりするでしょうし、それを無理やりにでもアウトプットする、書き出してみる、で、自分が本当に何を考えているのか、どういう進路に進みたいのかっていうのは、自分が意識していなかったものもひょっとしたらそこにね、出てくるかもしれないと、と考えればやっぱりこの作業は大切で、ぜひ8月6日7日のオープンキャンパスまでにね、学生の皆さん、できることからね、やってほしいなと思うわけです。で、そうしたことを踏まえて、高知大学一体どんな学部があるのかっていうことなんですが、高知大学はですね、何分総合大学ということでして、本当にこう文系理系さまざまな学部があるわけなんですが、まずはですね、じゃあもう人文社会科学部どうでしょうか。
高知大を特化する、こういう意識させるというのは極端な話、東大と高知大はどう違うんだっていう質問にも答えなければならないですよね。
はい、
で、高知大、特に人文社会はですね、文系が一つに集まってます、
はい、
工学部や文学部や、ね、語学の学部やって分かれてません。要は大学でね、入ってこう社会科学系のいろんなことを学んで、その先に夢と未来を想像する、社会科学が全部集まっていることによって、まだまだ自分でチョイスしてですね、選択肢を広げていくという学部というような形でですね、はい、高校生にお話することが多いです。
うん、なるほど。確かに人文社会科学部っていうのは文学部でもないし経済学部でもないと、本当に総合的な文系の学部ですから、例えば心理学を学んだりしていてもですね、それで完結するわけじゃなくて、 最近ですと国際情勢見てみるとですね、ヨーロッパの動きなんていうのもすごくこう興味を持って見つめている学生もいらっしゃると思うんですけどね、そういったことも本当に横断的に学んでっていうことができるんじゃないかと思いますので、ここはねぜひにという感じなんですが、さあそして先生、地域共同学部、まあ、これも高知大学目玉の一つではありますよね。
まさに人文社会のね、社会科学の学びがもう1年生から外へ飛び出しましょうね。いろんな学部の先生方と一緒になって日本で最初にできたのがこの地域共同学部ですので、これをモデルにしていろんな学部が全国の高知でもできています。そういう意味ではですね、60人というこじんまりとしたところでまず社会へ出ていく、高知のいろんなところへ出ていく、ここから何か探していけるという立ち位置に、ね、まず出会えるみたいですね。
続いて理工系ですよね、理工学部、こちら先生いかがですか。
まあね、これね、まず言うときは、はい、理工学部、理学部、工学部、全国どこにでもあるやん、うん、何が違うの、はい、これを言わないといけないですよね。でもちろん理学部がこの実用的な情報と理系のね、応用的な要素を膨らましたのがこの新しい学部ですけれども、やっぱり高知にあるということで言うと、共通してベースにあるのはやっぱり防災教育、そのための地域の環境の防災学科というのができました。でさらに、数学的な非常に論理的な分析能力などをベースにしてそれぞれの専門性を高めていく、これが、まあ、高知大でなければならないという一つのポイントにしています。
なるほど。そして医学部ですね。
さあこれも医学部もこれでもあるぞという話なんですけど、実際にですね、こういう日本の最先端な、まあ、現状ですね、はい、日本の未来です、少子化であるとかね、高齢化、また高知の場合はこれ逆に教育に恵まれているのは、まあ、過疎化した中産化、ね、そういういろんな人々の生活と附属病院の高度な医療に結びつける地域医療、僻地医療、こういうシステムを学生の時から学びながら、で結果資格を取ってですね、世界日本各地へ出ていく、こういうねポイントを言うとですね、むしろまあ我々が言うよりも学生そのものが知って高知大の医学の看護や医学科を目指す、ここがですねやっぱり注目して、話したい点だと思います。
そうですね、都市部じゃない場所の過疎化というのは本当に日本全国至るところでですね、本当に加速度的に進行している問題でもあって、で中でも高知はですね、まあ、課題先進圏、そういう課題先進圏の高知大学医学部で学ぶ意義っていうのはそこでもね出てくるんじゃないかとやっぱ思いますよね。そして農林海洋科学部ですが、先生いかがですか。
ね、ここに実際にね、まあ、いわゆる、まあ、研究したいからここにおるんですけどね、まあまあ恵まれてるという点もあります。日頃ねこういうことは言わないんですけど、やっぱし高知のこれスーパーリージョナルユニバーシティということを感じた時に、もうまさに地域をこの自然を活用してなおかつ陸と海の専門家が集まっている場ってそう簡単にはないです。そういうところで地球全体の環境、物質生産からね、さまざまなつながり、未来の生命と地球を守る実学が学べるという点ではですね、まさにスーパーリジョナルユニバーシティをですね、具現化している学部だと思います。
ぜひこの学び、興味持たれた皆さん、8月6日7日、現在予定されております、高知大学のオープンキャンパスに足を運んでいただきたいと思います。オンラインでも実施予定ということですので、ぜひよろしくお願いします。というわけで今日はアドミッションセンターのセンター長で特任教授でいらっしゃいます永田真嗣先生とズームをつないでお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。